手話通訳をいいですか。はい、皆さん大丈夫かな。なんか3人ぐらい手話通訳してる人いる誰を見たらいいの。いろんな、はい、私の声聞こえますか。聞こえる、聞こえる、聞こえます、聞こえる、聞こうとしてる、うん、はいはい、多分ですね、向こうから喋った方がいいと思うんですよ。風が向こうから来てるからね、うん、まあでも、もうこの位置は変えられないので、今日はですね、雑草の話をしたいと思います。雑草、ね、雑草って種はどうですか。普通の草と違うのね、難しいね。この辺に生えてるやつは雑草ですよね、多分ね、じゃあどれが雑草でどれが雑草じゃないかってどうやって分けます。え、どこでも生えてるやつは雑草、食べられるかどうか、食べられる雑草もあると思いますけどね。雑草の定義っていうのがあるんですよ。インターネットに書いて、雑草とは運動場、駐車場、道路周辺など人間がいかなる植物の生育も認めない場所へ勝手に侵入し成長繁殖する植物のことです。もう一つは畑、果樹園、庭園、芝生など人間がある特定の植物の育成を目指している場所へ人間の意図に反して勝手に侵入し成長繁殖する植物のことです。つまりどういうことかというと、そこに生えてほしくないのに生えたやつはみんな雑草なんです、ね、人間が勝手に決めてるんですよね、だからこいつらは自分が雑草だとは思ってないんですよね、ただ雑、なぜまあ雑草というかというと、結局は本当に必要じゃないということですね。雑ですからね、だからかわいそう、とってもかわいそうなんですけども、雑草というのはですね、何の取り柄もない、ね、人間にとっては必要ないかのように言われてます、思われますよね。だけれども極めて重要なものなんです。人間にとって極めて重要な、それはですね、この例えば、この土手に雑草が生えていなかったらどうなるかというとですね、どうなると思います。はい、そうです、砂漠化するんです。この草が生えてるから水分を吸収したり、微生物を育てたりですね、あるいはいろんな昆虫とか鳥とかの住処になったりして、雑草と言われてますが、実は非常に重要な植物なんですね。で、雑草はですね、そうではない植物に比べて特別な能力を持ってます。だから桜とかチューリップとか稲とかそういうのに比べると特別な能力を持ってます。第一番目にはですね、踏みつけに強い。踏みつけられても耐久する、耐えるんですね。例えば大箱とかね、ここにもありますけれども、運動場とか道路の脇とか人がこう通るようなところでいくら踏みつけてもまた生えてくる、ね、それからもう一つは繁殖力が強い。どんどんその増えるでしょ。セイタカアワダチソウってありますよね。あれ外国から来たんですよね、セイタカアワダチソウ。あれはですね、セイタカアワダチソウって線路の脇とかよく生えてる。地下の茎を持ってる。地下でこう広がるんです。だから切っても切っても抜いても抜いても地下でこう広がる。 ね。それで、それだけじゃない。種でも広がる。どっちでもいける。どんなにやっても俺は知らないぞっていうね。すごいこの繁殖力がある。それから、これが面白いんですけどね、ちょっと説明難しいですが、一世代の時間や成長に融通が効くという、普通、その、我々が植える植物とかっていうのは、いつからいつまでって、こう、種から実になるまで期間が決まってるんですよ。大体。だから、いつ植えなきゃいけないってあるんですね。野菜とかでも、花とかでもそうなんですが、雑草はそうじゃないんです。条件が悪ければ、そんなに成長してなくても花をつけて種をつける。ね、だから、1メーターになるやつもあれば、10センチで終わるやつもいるんですよ。これはこの環境まずいなと思ったら、すぐに花咲かせて種をつけちゃう。結構すごいですよ、雑草。見直しました？ね。それからですね、休眠に適する構造って難しいですけど、悪い環境になった時には、種になったり、地下に潜ったり、空を飛んだりして、いい環境になるまで待てるんです。ああ、いい環境だなというところでね、じーっと待ってる。それから最後に、他の植物に擬態するという。似たような形になるんだそうです。ね。稲に、田んぼによくある、よく出て、まあ、かつて出てた雑草で、タイヌビエという、雑草があるそうですが、稲にそっくりだそうです。抜かれないように。稲にそっくりだ。伸びて初めてわかる。すごいですよね、この雑草。ね。で、この雑草のおかげで、私たちは、さっきも言ったように、この土地の砂漠化を免れるとか、あるいは雑草が出している二酸化炭素の量ってすごいんですよ。人間が作ってる植物だけだったらとても賄えないんです。だからこの酸素の量ね、酸素。二酸化炭素を吸収して酸素を出してるでしょ。で、なんでこの話をしたかというとですね、この雑草というのは、神様の恵みを表してるんです。神の恵み。神様の恵みというのは、私たちが必要だと思っても思わなくても、必ずそこにある。雑草のように生えてる。でもそれがどれだけ重要かということは、私たちはあまりよく知らないんですよ。ね。で、神様の恵みというのは、まさに雑草のように強いんですね。エレミア哀歌に、主の慈しみは決して絶えない。主の憐れみは決して尽きないと書いてある。まさに雑草のようになくならないんですよ。ちょっとでも隙間があったら生えてくる。ね。見てください、石垣。ね。ほとんどコンクリートとか石ですよ。もうちょっとでも隙間があったら生えてくる。これはまさにですね、神様の恵みを表してるんですね。それから、神様の恵みは、まさに雑草のように豊かだということです。雑草といっても一種類じゃないです。ものすごい数の種類があってですね。で、実はそれぞれにちゃんと役割があるんです。よくわからないだけです。でも、一見したらただの雑草。でも、それぞれに役割があるんですね。神様の恵みも、私たちにしてみたらなんかいっぺんに雨降ってくるような感じしますけれども、実はそうじゃないんです。折々にふさわしく神様は私たちに働いてくださってるんです。まあそのようにですね、この私たちは雑草のように、たくましく、力強い神様の恵みに支えられているということをですね、今日は雑草を見ながら、心に刻んでいただきたい、ね。ありがとうございます。はい。ね。神様の恵みを忘れたら、神様の恵みはどこにあるのかなと思ったら、皆さんはどうしたらいいですか？ 雑草を見ればいいんです。そうです。え、雑草を見てください。え、どこにでも生えてますから。え、そこに生えている雑草、これはまさに神様の恵み。神様の恵みはあなたの周りに溢れるほどあります。ね。ということで、今日の私の話は終わりです。ね。じゃあ、お祈りして終わりたいと思います。天の父なる神様、本当に今日は素晴らしい天気が与えられて、また、教会の皆さんとあなたを褒めたたえて礼拝することができて感謝いたします。あなたの恵みは、本当に力強く、豊かであります。私たちの知らないところにも必ず及んできています。主の恵みは私を追うとありますけれども、本当に私たちがあなたの恵みをいつも感じて、また忘れかけた時には雑草を見て思い出して、あなたの恵みが豊かであることを信じ、またあなたの元に引き戻してくださるようにお願いをいたします。この時を感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。ということで、今日はですね、今から皆さんと楽しいゲームをやりたいと思います。ちょっと雑草調べ。雑草とは言っても全部名前がついてます。これは私がインターネットで調べた雑草の写真と名前なんですけれども、これを皆さんにここの河川敷で探していただきます。これが全部あるかどうか私も分かりませんけれども、いいですか。そうですね。それでケアグループがありますので、ケアグループに分かれてですね、雑草探しを今からやりましょう。いいですか。
はい、
はい、